状況ガールズミートアップをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。この番組では上京して忙しく暮らす方に少しでもこうほっこりとしていただけるようなお話をしています。なんと更新が1年以上ぶりという恐ろしい事態になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は相変わらずぼーっとするのが大好きで、お庭を見てぼーっとしたりとか、あと散歩も好きで、東京都内の駅を一駅歩いてこう寄り道しながら、本当は歩くと、早い人だと20分とかで行けるところを、1時間とか1時間半とかかけて寄り道しながら歩いて楽しんでいます。はい、ということで今日はですね、久しぶりの上京ガールズミートアップ、ゲストをお招きしてお話をしていきたいと思います。この方とお話ししていきます。働く女性のためのパーソナルスタイリスト、蜂谷さんです。
ようこそ
こんばんはでしたっけ。
そうですちょっと何時に聞いてくださってる方がいるかわかんないので両方言ってみました。
これ素敵ですよね。
ありがとうございます。蜂谷さんの最初お仕事の話をしつつ、今日は2人とも共通して好きなね、ですね、ドラマとか映画の話できたらなと思うんですけども、そのまずお仕事で言うと、蜂谷さんはそのパーソナルスタイリストって先ほどご紹介させていただいたんですが、プロフィール拝見したところ、このファッションを通して心華やぐストーリーを紡ぐお手伝いをされているっていうふうに書いてあったんですけども、これをもう少し具体的にどういうことかっていうのをお伺いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。ファッションってこうパッと聞くと、おしゃれな人とか、なんかこう最先端の流行とかっていう言葉が出てくると思うんですけれども、確かにそれも一つのファッションの側面だと思うんですけれども、ファッションって衣食住の毎日のことの一つなんですよね、でかつ人間のこの体の面積を覆う、冬だったら8割ぐらい、夏でも6、7割は覆われてるっていうことで、本当に毎日身につけるものっていうことだし、面積としてもすごく大きいものになるので、そんな日々のこう身につけてるものからこう自分を知るだったりでしたりとか、先ほど上田さんがだったりこう散歩が好きみたいな感じで、ファッションっていう毎日のちょっとしたことから、その20分歩くところを1時間半かけて楽しむような、こう毎日着るものちょっとしたものをちょっと流行を取り入れて、ワンランク上のなんかこうちょっと楽しみを味わってみるとか、いつもと違うなんかこう雰囲気を楽しんでみるっていうことができるものだって私は考えているので、そういったものを、ファッションっていうのはあくまでツールの一つなので、そのツールを通してこう女性の方がご自身を自己表現するアイテムとして楽しんでいかれたら、とても素敵だなっていうお手伝いをさせていただいているっていう形になりますね。
確かになんか例えばお洋服着るとちょっと気分が上がるとかありますよね。あれ着てどこ行こうかなって思ったりとか、なんかそういう風に、なんかもちろん着るものっていう毎日の当たり前のことですけど、それをこうどう楽しむかとか、楽しむためには何が必要かっていうところをサポートされているのかなと今想像しました。
ありがとうございます。
なんかこういうお仕事をされたちょっときっかけみたいなところもお伺いしても大丈夫ですか。
きっかけとしては、本当に私自身が小さい時から身長が高くって、でこう何をしてもなんかこう悪目立ちしちゃってる感じがしたんですよね。でそれに対してすごく身長コンプレックスというか、あんまりその身長が高いことを活かせてなかった、よく思えてなかったっていうところがあったのと、あとはそれとともに、だんだんこう年齢を重ねてお洋服とかをこう見ていくときに、こう当時私の時代、多分ね、上田さんも同世代で、こうギャルか原宿系かみたいな二大巨頭みたいな感じで、なんかこうどっちかみたいな感じで、ちょっとこう原宿系のなんかオリーブでオリーブとか、なんかこうスーパーラバーズとか、なんかそういうのにちょっと興味も持ったんですけど、身長が高いといかんせんなんかそのテイストがなんていうんですかね、可愛 らしく着れないっていうのもあって、
うん、
で自分自身も身長高いしっていうところがあった時に、じゃあ自分のこの持ってるものと、まあ、先ほどおっしゃってたようにこう好きと似合うをどううまく折り合いをつけるか、あとその中に自分らしさをどう見出すかみたいなことを結構こうどうしても身長っていうスペック的な問題がもあったので、うん、やっていった時にやっぱりこういろんな研究をしていったっていうところがあって、でそういう研究を積み重ねてたところから結構友人に洋服見てとか、
うん、
知り合いのことお願いしてとかっていう流れもあって、うん、今までこう社会人として会社員で営業をやっていたので、
うん、
こう自分を表現するっていうのはやっぱ服装としても印象として覚えていただくっていう部分もあったのも感じていたので、まあ、そこをうまく忙しく日々いろんなことをご自分がやりたいって思ってることを形にすることに一生懸命な働いていらっしゃる女性の方たちもそういうその方らしさ、その方の魅力を最大限に出せる仕事をできたら、うん、なんかこう、うん、その方の笑顔を見れるなと思って、
うんうん、
あとこう先ほどの江田さんじゃないですけども、いやもうなんか会社員っていうことはとことん味わったので、
うん、
こういう働き方をしてみようっていう風にちょっと違う道を選んでみましたね。
うんうんうん、あれですもんね、雑誌も本当にたくさん読まれて、
オタクなんですよね。
おっしゃってましたよね。月何冊ぐらい読むんですか？
10冊ぐらいは読みますね。
じゃあ結構基本雑誌でこう情報をキャッチアップしてらっしゃるって感じなんですか？
そうですね、あとは結構自分が好きなブランドのウェブサイトとか、まあ、あの LINE 公式とか結構お知らせも来るのでちょこちょこそういうのを見たりとか、あとやっぱり街歩いてる方の服装とか世代とかのを見たり、あと地域性、あとは本当にスタッフさん、職人さんとかとなんかこう話したりとか、あと結構テレビドラマとか、結構その時々の流行りがズバリで立ってたりとか、
はい、
バラエティ出てる女性の方とかが、
うんうん、
すごくやっぱりキャラクターとなんかこう華やかさのバランスが結構ちょっと強めなんですけど出てるので、
うんうん、
今とかからも結構あーっていう風に見てますね。
テレビを見るっていう一つのことをとっても全然視点が違いますね。
楽しいんですよね。でも答えはないのであれなんですけどね。
うんうんうん、じゃあそのテレビとか今日は映画の話もできたらと思うんですが、
はい、
町屋さん一押しのなんかこうファッションが素敵な、まあ、ドラマなのか映画なのかはどちらでもいいんですけど、
はい、
あのおすすめの作品はありますか？
はい、もうこれは私のこうルーツといいますか、
うん、
あれなんですけどセックス・アンド・ザ・シティ。
あー、あの私あの映画見ますとか言いながらあれなんですけど、セックス・アンド・ザ・シティ実は一回も見たことなくてですね。
あれは本当にでも海外ドラマって、
うん、
キャラが強い分服装の強さも顕著なんですよね、
うんうん、
日本ってそこまで激しく4人のキャラをこう分断させないというか、うん、まあ、うまく結構分かれてこうカテゴライズしてると思うんですけど、
うん、
明らかにもうなんかこう4人出てくる登場人物の、うん、なんかこのザ・正統派ラルフローレンしか来ませんみたいなところから、それこそミックスコーデが上手な人とかっていう、うん、あのセクシーな服装とかっていうのがこう綺麗に分かれてるので、うん、面白いですね、
うん
うん、それでいて本当になんかこう流行りがどうとか、
うん、
おしゃれがどうとかっていうよりも、うん、自分が好きなものをどれだけ自分らしく楽しく着るかっていうことの大切さを、うん、伝えてくれるドラマなんですよね。
ファッションの話もするんですか？
ファッションの話もちょこちょこっとは出てくるんですけど、具体的にそこまで言及はしないんですよね、
うんうんうん、
海外そのドラマでエピソード1から2ってこうなっていく中でこうなんていうんですかね、その方の個性が出てくるんです、
うんうん、
あ、恋愛一つにとっても、
はい、
この子はこういう反応するよねみたいな、
はい、
その反応する人がやっぱりこういうブランド好きだよねみたいな、結構見てて面白いですね。
あの先ほどおっしゃってたようなその人らしさがファッションに
現れていて、
ちょっと映画から見ても大丈夫ですか？ドラマ
見ても楽しみ
やそうなんですね、うん、分かりました。ちょっと見てみようかな。
ぜひぜひ。
分かりました。あとは、まあ、そのファッションで言うとそのセックス&ザ・シティというお名前出ましたけど、じゃあそのファッションというテーマを取り払って今八谷さんが一押しの、まあ、ドラマは映画で言うとどんな作品がありますか？
でもやっぱり小早田さんと共通の、
はい、
坂本雄二さんの脚本さんの作品はやっぱりどれも好きですね。
ですね、うん、東京ラブストーリーでおなじみで、ね、去年で言うと大豆田とはこと3人の元夫ですとか、映画で言うと花束みたいな恋をしたとか書いた脚本された方、はい、坂本雄二さんの作品が一番、
ね、人間臭さみた
いな
ところと、
うん、
こう言葉の言い回しと、
うん、
こう会話劇の、
うん、
こうぬるっとした感じっていうんですかね。
はい、そうですね。一番好きな、なんかこの回でもいいんですし、なんかセリフでもいいですし、あります。もう私は圧倒的にもう花束みたいな声をしたのですけど。
あ、圧倒的にそうですか。
圧倒的です。あ、でもちょっと最近あの八谷さんに教えていただいてから、あの最高の離婚とか最近見たりとか、あのねとかを。
あのね
ちょっと前に見たりとか、あのそれでも生きていくとかしてるので、あの全然まだまだ坂本雄二さん新米ですけど、あのそん私はそうですね、なんか花束みたいな恋をしたわ、もう本当にあれ私の30代前半のこと見てたみたいな自分が体験したようなすごい似てることがすごい入ってて、
あれ何なんですかね、ぐっとわしづかまれる、
うん、なんか、うん、これ体験したことあるみたいなね、何なんですかね、
何ですかねあれ ね、なんか私パッとこれっていうシーンとか、
うん、
言葉って今バッて出てこないんですけど、
うん、
みんな、うん、坂本龍一さんの作品出てくる方って、
うん、
嫌な人がいないんですよ、
うん、
何て言うんですかね、あの癖がある人は多いんですけど、
はいはい、
嫌なやつっていう悪者、うん、みたいな、
うん、
がいなくて、
うん、
もうどうしようもない人とかいっぱいいるんですよね、
うん、
けど、
うん、
でもその人にはその人の、
うん、
なんかこう理由とか、
うん、
感じ方とか、
うんうん、
なんかこう、まあ、ネタバレになっちゃうんであれなんですけど、カルテットとかで松たか子さん演じる方のこうだんだん背景が分かってきて、でこう旦那さんとのああだこうだとかって、そういうのとかもこうラブストーリーで見ると、
うん、
旦那さん側に非があるとかなんかこうあるんですけど、うん、でもなんかそれはそれでそれぞれに理由があって、うん、その2人にしかわからないことがあって、
うん、
っていうなんかそれぞれがちゃんと生きてる、
うん、
本当に一生懸命生きてる、
うん、
っていうのがまた苦しい、
うんうんうん、
それがもっと苦しいバージョンが例えばあのねとか、
うん、
なんかもうなんてそれでも生きていくとか、
はいはい、
なんかもう救いようのないこととかもそれでも生きていくとかではあるので、
うんう
ん、なんですけど、なんかそういうことがさっき歌さんもおっしゃってたように、
うん、
なんかこうあ隣で怒ってるかもしれないというか、
うんうんうんうん、
誰の人生にも実は起こりうることというか、
うんうんうん、
角度を変えて今こう見せさせられてるだけであって、
うん、
実は自分のあのこともそういう風に観点を変えれば見えてたかもしれないとか、
うんうん、
なんかそういう風に感じるんですよね、
うん、確かに八谷さん先ほどおっしゃってたように、あのドラマに出てくる方々が本当にその物語の中で 役じゃなくてもその本人として生きているから、
うん
うん、私見てる方私たちもなんかこう自分のこととか自分の友達のこととかのように思えてきちゃってとか自分だったらどうするかなとかも考えたりとかそれこそああこれに近いことあったなとか思ってでそうするとなんて言うんですかね人の痛みがちょっと感じたりとかするのかもしれないですね、
うんうん、すごくそういうのを感じながらでもなんか最終的には、ま、それでも生きていくじゃないですけども、
うんうん、
あ明日もちょっと頑張って生きてみようみたいなすごくポジティブにパワーをもらうというよりは内側から湧き出る何かを信じてみようと思える
うんうん
ね
うん、確かにいやいいですねまたあの今絶賛私は最高の離婚を見ているのでもう早く続きが見たいっていう久しぶりにまたこのドラマにハマっている感じ あっという間にもうねお話でねドラマの話もまだまだしたいなと思いつつ、まあ、また近々どっかでお話できるからなっていうふうにはい思ってます、はい、ということで今日はありがとうございましたエンディングに行きましょうかね、はい、あのまああのまた気が向いたら更新するつもりでおりますのであの温かいお耳でお待ちいただければと、はい、思っておりますということで状況ガールズミートアップ次回もまたお会いしましょうごきげんよう